good.
Watashi tachi no shu Iesu Kristo no chichi naru kamisama mina o home tataemasu. Kono asa mo watashi tachi o reihai e to anata wa manete kudasai mashita. Watashi tachi wa sore dore 現実の生活の中で様々に思い悩むこともありますし、気持ちが充実する時もあれば、心弱い虚しさを覚えてしまう時もまたあります。しかし神よ、あなたは真実な方。私たちの気持ちが良い時も悪い時も、あなたは変わらず私たちを教会へと呼んでくださって、私たちの命の中心、生き方の中心へと連れ戻してくださるのです。そうです、あなたを礼拝することこそ私たちの変わることのない中心です。どうぞ神様、今日も私たちがそれぞれにあなたとの関係をもう一度生き生きと結び直すことができ、あなたによって全てを許され、全てを祝福されて歩むことのできる幸いをもう一度生き生きと感じ直すことができ、そして再び新しい一周の生活へと送り出されていくことができますように、どうぞこの礼拝を祝福してください。台風が勢いを増しつつあるようですけれども、それにもかかわらず私たちがこのようにあなたの御前へと体を運ぶことのできた恵みを覚えます。このようにしてあなたにより頼み、いつもあなたのもとに帰ってくる私たち一人一人、あなたの民よ、どうぞこの時も神様は御心に留めてくださって、ふさわしい恵みと豊かな御言葉の養いとをお与えくださいますよ。そして悪天候にもかかわらず、あるいは身の回りに起こりくるさまざまな試練にもかかわらず、そしてまた時に病を得ることがあるにもかかわらず、私たちがあなたによって心を立たせていただいて、背筋を伸ばして歩んでいくことができますように、どうぞ神様、今ここに集うあなたの民一人一人を祝福してください。今日は選挙の日でもあります。どうぞこの国が一層ふさわしくあなたの御心に沿う形を取ることができるように、あなたが悲しむような方向へと向かってしまうことがないように、どうぞ神様、今日という選挙の日をも顧みてください。私たちはあなたを信じることによって歩むことができます。たとえ体は衰えていくとしても、あなたがいつも私たちの心を豊かに支えてくださいます。たとえ病を得ることがあるとしても、あなたはいつも私たちを励ましてくださいます。そして確かな癒しをお与えくださるのです。すべての恵みを私たちは一つ一つ心に留め、あなたに感謝を捧げるものです。どうぞ神よ、この礼拝が私たちの真実の感謝の礼拝となることができるように、そしてまたあなたがくださる御言葉を、どうぞ私たちが自分自身へのもあなたからのメッセージとして確かに受け取ることができるように、それがどれほどの力となり喜びとなることか、 私たち一人一人がよく味わうことができるように、神様、この礼拝を祝福してください。感謝して、また期待して、私たちの主イエス・キリストの名によってお祈りします。
アーメン。
それでは聖書を朗読します。マタイによる福音書20章です。新約聖書の38ページ、マタイによる福音書20章1節から16節までを朗読します。20章の1節から16節までです。天の国は次のように例えられる。ある家の主人がブドウ園で働く労働者を雇うために夜明けに出かけていった。主人は1日につき1デナリオンの約束で労働者をブドウ園に送った。また9時ごろ行ってみると、何もしないで広場に立っている人々がいたので、あなたたちもブドウ園に行きなさい、ふさわしい賃金を払ってやろうと言った。それでその人たちは出かけていった。主人は12時ごろと3時ごろにまた出て行き、同じようにした。5時ごろにも行ってみると、他の人々が立っていたので、なぜ何もしないで一日中ここに立っているのかと尋ねると、彼らは誰も雇ってくれないのですと言った。主人は彼らに、あなたたちもブドウ園に行きなさいと言った。夕方になってブドウ園の主人は監督に労働者たちを呼んで、最後に来たものから始めて最初に来たものまで順に賃金を払ってやりなさいと言った。そこで5時ごろに雇われた人たちが来て、1デナリオンずつ受け取った。最初に雇われた人たちが来て、もっと多くもらえるだろうと思っていた。しかし彼らも1デナリオンずつであった。それで受け取ると主人に不平を言った。最後に来たこの連中は1時間しか働きませんでした。丸一日暑い中を辛抱して働いた私たちとこの連中と同じ扱いにするとは。主人はその一人に答えた。友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と一デナリオンの約束をしたではないか。自分の分を受け取って帰りなさい。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。自分のものを自分のしたいようにしてはいけないか。それとも私の気前の良さを妬むのか。このように後にいるものが先になり、先にいるものが後になる。以上です。まずこの例えで何が起こっているのでしょうか。どうやらこのブドウ園の主人にあたるのが神様のようですね。その神様は一日に何度も人を呼びに出かけていっていますね。まずは夜明けに出かけていって人を呼んでいます。次には今度は9時ごろにも、それから 12時にも、そして3時にも、最後にもう日暮れ5時になっても、神様は何度でも私たち人間を呼びに来てくださっているようですね。そうなんですけど、今そんな中でどんなことが問題になっているんでしょうか。9節見ていただけますか。5時ごろに雇われた人たち、もう最後の最後に雇われた人たちがまず来て、約束通りの1デナリオンという賃金をもらいますね。1デナリオン、いくらぐらいか私たちにはわからないんですけど、どうも1日働いてもらえるのが1デナリオン、つまり、1日の日給に当たるぐらいなのではないか、そんな風に予想できるわけですけどね。その1日分の日給をもう最後の5時に来て、1時間しか働いてない人ももらえたんですね。その時です。実際見てください。最初に雇われた人たち、つまりもう夜明けから雇われて、もう一日中働いていた人たちがやってきて、1時間で1デナリオンもらえるんだったら、自分はもっともらえるはずだ、そんな風に思ったんですね。ところが同じ約束通りの1デナリオンずつもらった。そこでその人たちは不満が出るんですね。神様、私たちはもう朝夜明けからずっと神様にお仕えしてきたんじゃないですか。それなのにその報いは最後の最後、1時間しか神様にお仕えしていない人たちと同じ報いになるんですか。そんな風に不平が生まれたようですね。なんだかいろんな人たちのことをが目に入ってしまう、そしてなんだか自分が不当な扱いを受けているんじゃないか、不公平じゃないか、そんな風に感じてしまったようですね。まるで、戦後すぐぐらいの日本の子だくさんの家庭で、もう兄弟たちが、子供の兄弟たちが食べ物のことで喧嘩して、あっちが多いこっちが少ない、不公平だなんて言っている感じがしますね。ところがです、それに対する神様の答えが13節ぐらいに書いてあるんですね。13節、主人はどんな風に不平を言っている子供のような人に答えました。友よ、あなたに不当なことは何もしていないではないか。あなたは私と1デナリオンという約束をしたではないか。あなたと私の約束はそのまま守られているではないか。その通りですね。この人も約束通り1デナリオンをもらったんですから。あなた自身が神様から受け取った約束の言葉はどうだったのか。その肝心なことがいつしか消えてしまったら、なんだか不当だ、不満が出てきたり、やってられないっていう気持ちになってしまったりしてきてしまうようですね。肝心なのは自分が神様からどういう約束の言葉を受け取ったか、そうなるようですね。今日の結論は14節です。自分の分を受け取って帰りなさい。自分が受け取った恵みを、自分が受け取った約束の言葉をはっきりと受け取って、 もうあなたは帰ればいいんだ。他のものに気を散らさないで。どうやらこういう教えですね、今日は。そして最後に、私たちの思いとは違う神様の思いが語られます。14節もう一度見てください。自分の分を受け取って帰りなさいと言った後で、神様の思いが言われます。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。自分のものを自分のしたいようにしてはいけないか、それとも私の気前の良さを妬むのか。神様は気前の良い方なんですね。どうしてそれを私たちが妬むなんてことになってしまうんでしょうか。どうして神様は気前の良い方だということを自分に対して気前が良い方だということを見失ってしまうんでしょうか。あっちを見たりこっちを見たり、もう人のことばっかり見ているからじゃないでしょうかね。神様がこの私にどれほど気前が良い方であるか、最後のあたりに神様との関係に入ったこの私にも、他の誰にも劣らない恵みを、報いを与えてくださるという神様の気前良さなんですよね。それをなんだか忘れてしまって、見失ってしまって、心にはいろんな不平不満がわだかまってくる。こんなことでは良くないんじゃないでしょうか。どうしてそんなことになってるしまうんでしょうか。もう答えははっきりしてきましたね。もう人のことを見ている、キョロキョロキョロキョロしているんですね。それがいつしかこんなに私に気前の良い神様への何か物足りなさ、不平不満ということまで出てきてしまう、そんな変なことになってしまったんですね。神様は気前の良い方だ、この私に対してもということがなんだかわからなくなってしまったんですね。その時の教訓が、私はあなたに何の不正なこともしていないではないかっていうことなんです。私はあなたに約束通りの、この聖書の言葉の約束通りの報いを与えたじゃないか。それを思い出しなさいっていうことなんですね。あなたと神様との縦の関係って言いますかね。あなたが聖書の約束の言葉をもらって、そしてその通りの報いを、恵みを神様から現にいただいている。もうそのあなたと神様との1対1の関係の中に、神様が良い方だということはもう完成しているわけですね。あなたはその恵みを確かに受け取って帰りなさい、周囲のいろんなことに惑わされないで、こういう教えのようなんですね。自分に与えられた神様の言葉から目をそらさないことが大事です。確かに私たちの目を奪う、心を乱してくるいろんなことが身の回りにはあると思います。ですけど、そういうものに翻弄されて、あ、この問題か、この問題、そんなものに振り回されていたら、いつしか自分が確かに神様の御言葉をいただいて、神様の恵みをいただいているということが忘れられてしまう、そういうことがありそうなんですね。 それではいけないんじゃないでしょうか。いろんなものに気を散らさないで、静かに自分、この私と神様との関係というものでいつも心を保っているということ、自分の分として聞いた御言葉から目をそらさないこと、そして聞いた御言葉通りの恵みを、確かにこの私がもらった、その事実から目をそらさないことが大事なようですね。もうそのことの中に神様は良い方だということがもう完結しているわけですから、それをなんだかわからなくしてしまってはならないでしょうね。つまり私たちは外をキョロキョロするのではなくて、目を引く、いろんなことがある、心配なく、いろんなことがあるんだけれども、そういうものに気を紛らわ引かれて心惑わされてしまうのではなくて、自分と神様との関係にしっかり立つこと、どうやらそこに全ての秘訣があるようなんですね。この神様が夜明けから9時にも12時にも3時にも5時にも絶えず私たちをご自分との関係に入れてくださろうとして出てきてくださっている、そういう例えでしたけれども、もう明るい時間は終わろうとしている、5時ぐらいになるまで誰も雇ってくれなかったと言ってしょんぼり立っている人がいましたね。なぜ何もしないで一日中ここに立っていたのか、そう言われてしまうような、なんだかちょっと虚しい中に立っている人がいましたね。何のために今まで生きてきたのか、生きる意味もなんだかわからない、労働することの意味も味わえない、そして残り時間もわずか、そんな最後の時になっても神様は見つけ出してくださったんですね。そして友よと呼んでくださる、そういう神様という方の姿がここに刻まれていますね。そしてどれほど人生の時間が経った後に神様との関係に入れてもらったとしても、早くからの誰にも劣らないものを与えてくださるのが神様ですね。そしてどれほどの人生の大部分今まで苦しんできたとしても、あるいは虚しさを覚えてきたとしても、そのことは決して無駄ではなかった。全ては今この時に神様と出会えるためだった。そういうことを悟らせてくださるのが神様ですね。そこに神様は良い方だという結論があるんです。神は良い方だということを私たち一人一人が自分と神様との関係の中ではっきりと知ること、これが大事なようです。神様が私たち一人一人を神様との関係に入れてくださる、そしてこの教会生活へと呼び込んでくださる、そこには早いも遅いもないんですね。どんなに遅くったって他の誰にも劣らない恵みを神様はくださるわけです。人生の遅い時間になってから呼ばれたとしても、いただく恵みは誰にも劣らない、そこを見失わないことです。 が私たちが命名各自ここでいただける自分の分を受け取って、自分に与えられた良きものをはっきりと掴んで、そして礼拝から帰っていく、これが私たちの礼拝生活かもしれませんね。今日はもう一箇所だけご一緒に読みたい聖書の箇所があります。旧約聖書のイザヤ書の55章のところを開いていただけますか。旧約聖書の1152ページ、1152ページ、イザヤ書の55章、見えるでしょうか。その55章に御言葉の力っていう見出しがついていますね。今日はそこの下の段6節からご一緒に読みたいんです。6節から見ていただけますか。主を尋ね求めよ、見出しうるときに呼び求めよ、近くにいますうちに。神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ。主に立ち返るならば主は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返るならば豊かに許してくださる。私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているよう、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。雨も雪もひとたび天から降れば虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し、芽を出させ、生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。そのように私の口から出る私の言葉も虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。こういうことを神様は言われているんですね。6節もう一度見えますか。主を尋ね求めよ、見出しうるときに。見出しうるときというのは、主が見出されようとして語ってくださっている今この時です。主なる神様はこの礼拝の中でこそご自分の思いを私たちにはっきりと告げてくださって、この私を見出しなさい、この私に気づき直しなさいと言ってくださっているわけですね。その主なる神様を尋ね求めよう、私たちは尋ね求めて礼拝に来るわけです。見出しうる時というのは礼拝の中ですから、神様が御言葉を差し出してくださっているこの時ですから、だから私たちはそれぞれの悩みの中から神様を求めて、もう一度毎週この場所に集ってくるわけですね。次の行、呼び求めよ、近くにいますうちに。やっぱり神様はこの礼拝の中でこそ、そしてこの聖書の言葉によってこそ私たちに最も近くにいてくださるんですね。確かに毎日の生活の中でも近くにいてくださいます、もちろんです。ですけどそれが私たちにとってはなんだか紛れてしまうことがありますね。いろんなことがありますから、慌ただしさもある、いろんな思い煩いもありますから、そういつもいつも神様がすぐ近くにいてくださるとは思いにくいこともあると思います。だからこそ 私たちは礼拝に来て、この場所でこそ神様がこんなに近くにいてくださると、こんなにはっきりこの神様の言葉をこの私にくださる、それが神が近くにいます時、礼拝という時です。ここで私たちはやっぱり神様との関係を、近くある関係を結び直すことができると思うんですね。7節、神に逆らった者はその道を離れよ、悪を行ってしまった者はその企みを今日からは捨てよ。自分のどういう点が主に逆らっていたか、それが御言葉を聞くときです。やっぱり私たちは主に逆らってしまうことがあるんです。例えば思い悩むなと主は言われるんだけど、私はどうしてもこのことを思い悩まずにはいられない、あるいはこういう試練の中で暗い心にならざるを得ない、あるいは体が不調であるならば、病にかかった時には心が折れそうになる、それが私たちの姿ですね。でもそれは励ましてくださっている主を、主に逆らってしまっていることかもしれませんね。主に逆らってしまった者はその道を離れよというふうに礼拝の中でもう一度私たちは聞くんです。ああ本当にそうだな、あんなふうに思い悩んでしまったことは神様に逆らってしまったことかもしれないな、もっと神様を信頼してよかったな、こんなふうに思うことができるんですよね。礼拝の中で主がこの私に御言葉を伝えてくださる、その時に私はいろいろな自分に対する反省も考えることができるんですね。そして最後に8節、私の思いはあなたたちの思いと異なる、私の道はあなたたちの道とは違うと神様は言われる。これどういうことでしょうか。私たちがいろんな事柄の中で否定的な思いになってしまうとき、それを考えるといいと思います。あるいは虚しい気持ちになってしまうとき、そういうことがあるんですけど、あるいは体がしんどいとき、なんだか心まで弱ってしまうことがあるんですけど、そういう私たちの弱ってしまったネガティブないろんな暗い思いは神の思いとは違う。打ちのめされたり立つ力がなくなったりしてしまって、もうダメだ、弱気になってしまったり、いろんなことが、暗い心で思い出されてしまったり、そんな風に思っている人に向かって神様は、私の思いはあなたの思いとは違うと言われているんです。これは大事なことじゃないでしょうか。私たちの弱い思いに囚われてしまったままではどうもいけないようです。もしかすると私たちはいつしかね、自分のいろんなことに対して否定的に否定的に、ネガティブにネガティブになってしまう思いをいつしかなんだか絶対化してしまって、もうその中に居続けるっていうことになってしまうものなのかもしれないんですね。その時に神様は、私の思いはそんなネガティブなあなたの思いとは違う、 そんな否定的な、すべてのことを悪い方へ悪い方へ、そして暗い心になってしまっている、そんなあなたの思いとは神の思いは違う。そんなふうに私たちのとらわれを、とらわれからさっと違う視野を、視野へと引き出してくださるんですね。それがこの八節です。私の思いはあなたたちの思いとは違う、私の道はあなたたちの道とは違う、もっと晴れやかな、もっと肯定的な道があなたにも敷かれているはずではないか、それが神様に従っていく道です。私はやっぱりせっかく神様に道を、一本の道を通してもらっているのに、あっちにあったりこっちにあったりするいろんな障害、荒れ野のような風景、そっちに目を奪われてしまうということがありがちですね。だからネガティブになってしまったり、不平不満が出てきたりする、キョロキョロするからです。神様は私たちに一本の道を通してくださってるんです。どんな荒れ野の中にいても、どんな厳しい試練の中にあっても、神の言葉はあなたにこの道だっていうことを示してくださるんじゃないですか。それを確かに受け取って礼拝から帰ること、そこに神の恵みは完結しているんです。いかがですか。今日私たちが教えられたのは、私たちの心が弱ってしまったり、いろんな思い悩みばかりが出てきてしまったり、そういう時に、そういう時にこそ礼拝でいただくこの御言葉から目をそらさないということが大事だということなんですね。そういう時こそ今日の御言葉はこの私に何を約束してくれてるのかな、そこに集中すること、この私と神様とのこの縦の関係、1対1で向かい合うこと、そして神様は良い方ですから、この良い約束通りの現実を必ずあなたにくださるんですから、それをはっきりと受け取ることです。礼拝で聞く御言葉との関係で生きることでとは、そういうことじゃないですか。せっかく御言葉を聞いても、せっかく礼拝にわざわざ雨の中来ても、一歩外に出たときに目をキョロキョロさせるならば、そこにはもうあなたをやりきれなくさせるようなあらゆることがあるでしょう。そんなものに邪魔されないことです。そっちよりももっと信頼できるものがここにあるんですから。周囲にあるいろんなものに心を惑わされずに、邪魔されずに、礼拝で聞いた神の言葉に集中すること、この言葉によって神がこの私とどれほど近くにいてくださるか、この言葉によって神が私のこの現実をどれほど支えてくださるか、そこをいつも生き生きと感じていることです。薄れさせて色褪せさせてしまってはならない。色褪せさせることは簡単なんです。こっちにある問題、こっちにある体の痛み、私たちの周囲にはあらゆるものが満ちて私たちをやりきれなくさせてくるんです。だから私たちは神様から良きものをもらって生きるんです。荒れ野の中で神様に道を敷いていただいて、そこを歩むんです。 私は礼拝生活を続けたいと思いますね。そしてその時ごとに神様からいただくこの御言葉にとどまりたいと思うんです。見よ、新しいことを私は行う、今やそれは芽生えている、こんなふうに神は言われます。見よ、新しいことを神は行われる、それは礼拝からなんです。今日あなたに与えられたこの御言葉から神はあなたに新しいことを行われようとされているんですね。どんな新しいことを神はこの私に味わわせてくださるんだろうか、そこから目をそらさないことです。私は荒れ野に道を敷き、砂漠に大河を流れさせる、こう神は言われるんですね。私は荒れ野に道を敷く、私はあなたの砂漠に大河を流れさせる、これが神の約束ですから。どうぞネガティブにならないでください。あなたの荒れ野に、あなたの心の荒れ野に神がどんな新しい道を通してくださったか、その道を見つめて歩んでいきたいと思いますね。砂漠に目を奪われて、あなたの周囲の砂漠のような状況とか、あなたの心の砂漠のような状態に目を奪われて、そしてやりきれない気持ちになってしまうのではなくて、そこに神様が豊かに流れさせてくださっている大河を見ることです。とうとうと流れる命の水を神はあなたに与えてくださっているんですからね。それが礼拝で自分の分を受け取って帰るということです。どうぞ今日からも、今日のこの礼拝からも、皆さんお一人お一人が自分の分を受け取って帰っていただきたいと思いますね。そして見よ、新しいことを神があなたに行われる、それを皆さんお一人お一人がご自分の生活の中でよくよく味わっていただきたいと思います。祈りましょう。神様、本当に私たちはあなたから大きな恵みをいただいているあなたの民です。しかし私たちの周囲のいろんな現実がまるでそのことを色褪せさせるかのように、そのことを忘れさせようとするかのように私たちに襲いかかります。どうぞ神よ、私たちを守ってください。あなたがくださっているこの現実の恵みを見失ってしまうことがないよう、むしろあなたから一回一回いただく力強い御言葉に私たちが完全に即して、あなたが敷いてくださったこの確かな道を歩んでいくことができますように、神様導いてください。私たちの足腰の弱さなら私たちはよく自覚しています。それにもかかわらず、どうぞあなたの力で私たちに豊かな命の道を歩ませてくださいますようにお願いとします。早いも遅いもありません。誰にも劣らない恵みを私たち一人一人が確かに生きることができるように、神様私たちを変えに見てください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。
アーメン。